黙示録の新しい研究パート2、イエス・キリストの啓示。話、金蔵重弘。
はい、皆さんおはようございます。今日はヨハネ黙示録、新しい黙示録の研究パート2を学びたいと思います。パート1は礼拝の時でなくて普通の時に吹き込んだので、前回のものを欲しければ星野澄子さんに言ってください。これどれくらいのシリーズになるかわかりませんけれども、黙示録の1章から22章までずっと続けていきます。前回は黙示録の新しい研究の重要性について学びました。黙示録を学ぶことによってどんな祝福が与えられるかということ、そしてその理由の一つとして、その黙示録には7つ祝福の約束が与えられています。その一つとして時が近づいているからであるということを学びましたね。時に応じた新鮮な光、我々はそれに進んでいく必要があります。ヨハネ黙示録の研究の前にお読みしたい引用文があります。この引用文の前にですね、セレクトメッセージと実物教訓にこういう言葉があります。彼らは前に学んだ多くのことを捨て去り、多くのことを学ばなければならない。初代文集には144ページ、私たちは多くのことを学び、またさらに多くのことを学び直さなければならないと言われています。まさにヨハネ黙示録の研究は、多くのことを捨てなければならないです。今まで従来の解釈で新しい光を理解する妨げとなっていることがあります。新しい光に絶えず進んでいかなければ、我々は形式化してしまうと、実物記憶の105ページに書いてますね。さて、黙示録を学ぶにあたって覚えていなければならないのは、これは復習ですが、ダニエル書と黙示録は一つのものであるということ。一つは予言であり、黙示録は啓示である。一つは閉じられた文であり、他は黙示録は開かれた書であるというんですね。こういう言葉もあります。カンナカナエコエ下巻の290ページ。黙示録はダニエル書を補って完成させるものである。黙示録はダニエル書を補足するものであると書いてます。もう一つ、大総統下巻の31ページ、32ページ。黙示録の研究はダニエル書の予言に心を向けさせる。ということは、ダニエル書、黙示録大予言書、これは補足し合っているということですね。これを、この間申し上げましたけれども、神秘的でわかりにくい、ほとんどの人が黙示録の読もうとしない。しかし、最近、だんだん、出口が見えてきました。調和の取れた、最後の神の民のために、今、黙示録が開かれつつある。よく世の中ではね、もう新型コロナのゆえに、もう出口が見えない。先行きが見えないという 言葉が使われています。しかし、ダニエル書もそうであったんですけれども、最近の研究によって出口が見えてきた。美しいダニエル書と黙示録の調和が見えてきているということですね。この間の研究で、一旦米国で荒らす憎むべきもの、すなわち日曜休業令が出たら、キリストの再臨は非常に近いということを知りなさいと預言者は言っています。そして日曜休業令は、今世界で起こっていることを見ると、確実に近い将来、日曜休業令が米国で敷かれるでしょう。これは、アンカー64号にも書きましたので、詳しく見てください。で、ヨハネは、ダニエルが予言して、わからなかったダニエル書12章最後のあの予言、わからなかったので、この最後に起こることは、どういうことですか？いつ終わるんですか？という質問に、イエス様はお答えになってるんですが、さっぱりわからなかった。それでダニエルよ、あなたもう休みなさい、眠りにつきなさい、と言って閉じられている。そしてそれを補足するものが、ヨハネ黙示録であるんですね。で、今日のテーマは、イエス・キリストの啓示。ね。黙示録一章の一節、このことについて学んでみたいですね。一章の一節はイエス・キリストの黙示と書いてますが、この間も説明しましたように、これは何か隠された、封じられたものではない。啓示され、表されているという意味です。啓示される。で、もう一度、黙示録の一章の一節から読んでみますと、全部読みません。この間やりましたから。イエス・キリストの啓示、英語ではイエス・キリストの啓示となっている。中国でも、ヤソ・キリスト教、ヤソ・キリスト啓示となっているんだそうです。ね。イエス・キリストの啓示であるんですね。で、すぐにも起こるべきことが、黙示録に書いてある。で、これを読む者は、研究する者は、幸いである。英語で、blessed、祝福される。なぜ、時が近づいているから。これは、前回の学びでやりました。で、今日はね、一緒の一節、イエス・キリストの啓示、三つに分けて考えてみたいのです。一つは、イエス・キリストのご品性が啓示されているということ。もっと明らかに、黙示録を見ると、イエス・キリストのご品性がわかる。二番目に、イエス・キリストの働き。いつ、どこで何をしておられるかという、イエス様の働きが啓示されている。で、三番目に、イエス・キリストを世に啓示するにあたって、誰を通して、キリストは天におられるけれども、誰を通して、この世に啓示なさるかということについて学びます。村上義雄先生の本を見ると、キリストの啓示というのは、いろんな説があるそうですが、キリストによるキリストご自身についての啓示と取るのが一番適切でしょうと言っておられます。では、最初にキリストのご品性を黙示録に見てみたいと思います。イエス・キリストのご品性は、詩篇89編の14節、85編の10節、神様の御座の もといは神の御座、神の統治の原則は何であるかというと、義と憐れみ、義と公平はあなたの御蔵のもとい、慈しみと誠はあなたの前に行きます。慈しみと誠とは共にあい、義と平和とは共に口づけし。で、各時代の希望参加の289ページ、神の愛は、憐れみのうちにばかりでなく、義のうちにも表された。義は神の御座の基礎であり、神の愛の御である。この義と憐れみは密接に結合しているというんですね。黙示録4章の3節を見るとね、神の御座は、御座には虹がかかってる。虹はどうやってできるかというと、太陽の光線と水蒸気が結合したときに、あの美しい虹ができるんです。義と憐れみの結合ですね。神様、あるいはイエス・キリストのご品性のことを、モーセがかつてお祈りしたことがあった。大胆な祈りでした、人間として。主よ、あなたの栄光を示してくださいと祈ったんです。私たちのお祈りはね、自分中心的な利己的な祈りが多いです。けれども彼は、あなたの栄光を示してくださいと祈った。その時にこれ、出エジプト記の33章から34章にかけて、彼が祈ってイエス様がお答えになったことが書いてありますが、みんな読みません。主の栄光は諸々の善であり、主の皆であり、主の立法であるということが書かれています。ここだけ読みましょう。一番最後だけ。主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神、慈しみを先代までも施し、正しい、悪と咎と罪と許す者、正しい、罰すべき者は決して許さず、父の罪を子に報い、子の子に報いて三四代に及ぼす者、義と憐れみ、憐れみと義、これがイエス・キリストのご品性です。実物教訓293ページから、神の律法に神のご品性が表現されているというんです。神の律法はイエス・キリストのご品性の写しだと言われているんですね。黙示録を読むときに一見してこの、なんて言いますか、やれ獣が出てきたり、それから、666とかいう妙な数字が出てきたり、いろんな災害、刑罰、世の終わりの、不気味な世の終わりのことが書いてありますが、その予言と歴史、そして諸事件の中に、イエス・キリストのご品性を見ることができるんですね。これが、ヨハネ黙示録が書かれた目的の一つであります。例えば、黙示録に7つの教会、7つのラッパ、7つの封印、7つの災害というのがあります。それらすべてのものに、イエス・キリストのご品性が掲示されているということを見ることができます。キリストの教会はね、この地上において、どんなに弱く廃墟しても、欠陥だらけのように見えても、神が特別の意味で最高の関心を払われる対象だと言われています。教会は、キリストの体でもあるんです。最高の関心を寄せておられるのが、キリストの教会であるんですね。 で、例えば七つの教会の一番最後、エペソス、ミルナ、ペルガム、ウンウンと書いてあって、一番最後の七つ目の教会、ラオデキアの教会に、こう書いてます。黙示録三章の十九節。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。義によって懲らしめ、憐れみによって、その、悔い改めさせたい。ローマ書2章の4節にありますね。神の慈愛によって警告が与えられ、鞭打ち、そして懲らしめる。けれども目的は、憐れみによって悔い改めさせることであります。七つのラッパの予言にも、七つの災害にも、憐れみの混じった災いと、憐れみの混じらない災いを見ることができます。悔い改めを促して鋭い厳しい警告を発してますが、しかし憐れみをどうしても拒んだ悪人たちには刑罰が与えられるんですね。それからね、黙示録14章には第一、第二、第三天使、地球最後のメッセージが記されています。第三天使の使命は、初代文書を見ると、恐怖すべき、威嚇を持った、恐るべき警告という言葉が使っています。そうですね。あれ、読んでください。恐るべき警告です。初代文書414ページにあるように。だけども、それはエレン・ホワイトは、最後の憐れみの使命と言っておられます。実物教訓の392ページに、世界に伝えるべき最後の憐れみの使命と言っています。この黙示録は、神の憐れみ、イエス様の憐れみが、信者の生活のと品性において、掲示される、表されることを目的としているんですね。で、今度は2番目に、イエス・キリストの働き、十字架、聖女、死聖女。いつ、イエス様はどこで何をして来られたか、何をなさっておられるか、それを見ることができます。で、十字架、イエス・キリストの贖罪の犠牲については、子羊という言葉を通してよく表されています。子羊はについて33回日本語の聖書には書いています。で、二つぐらい挙げましょうかね。ここには子羊という言葉がありませんけれども、明らかに子羊イエスの血による贖罪について言及しています。一章の五節、私たちを愛し、これが大好きな聖句ですね。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、そして私たちをその父なる神のために、御国の民とし、英語では王とし、祭司としてくださった方に、いよいよ限りなく栄光と権力とがあるように。イエス・キリストのその贖罪の愛に、信者も神様は愛を動機として、そのご自身の万物の創造主の血によって方法ですね。人間を罪から救う方法。そして結果が書いてありますが、私たちも愛によって働く信仰が、それだけが大事であると、ガラテア書の5章の6節に書いています。例えば、黙示録5章の12節に、ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美と受けるにふさわしいと書いてあります。黙示録5章は実に素晴らしいメッセージを我々に与えています。ご自分で読んでみてください。で、5章の13節飛んで、 私は天と地の下と海の中にあるすべてのものの作られたもの、そしてそれらの中にあるすべてのものの言う声を聞いた、御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるように。イエス様のカルバリでの贖罪ですね。ですからこの聖書の中にイエス・キリストが私たちのためにどんなことをなさったか、そしてどんなことを今しようとしておられるかということ、どこにおられるかということ、黙示録に書いてあります。聖書がわからないと黙示録を解き明かすことができません。聖書は黙示録を解き明かす鍵であります。聖書について13回黙示録に言及されています。7つの教会はこの地上の教会、天の聖書からご自分の教会ずっと見守り導きておられる姿が書いています。再臨の時まで、そして4章5章を見ると天の聖書から死聖書に移って何をしておられるかということが書いてあります。8章を見ると聖書から7つのラッパの警告と災いが発せられています。11章の19節から、これエレン・ホワイトはね、12章から黙示録は2つに分けてますね。で、12章、本当は11章の一番最後のこの聖句は12章に来るべきです。この章というのはね、後で学者が便利なために付け加えたものです。だからずーっと流れを見たら、善と悪の大相当が12章から書いてあります。11章の19節、天の死聖所に証の箱が置かれている死聖所からまず描いています。そして地上に善と悪の大相当が書かれてますね。16章を見ると天の死聖所から聖所に移り、そしてそのこの地上にかつてなかったほどの7つの災害が降り注がれることが書いています。で、19章を見ると花嫁を迎えにおいでになる白い馬に乗って王の王、主の主としておいでになるイエス様のお姿が書いています。そして21章、22節、新天新地には聖女は見ないと書いてある。新天新地には聖女がない。なぜ？罪が全部処理されたからです。で、3番目は最も大事なことですから、ここにフォーカスを与えてみたいと思います。18章の一節を見ると、この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って天から降りてくるのを見た。地は、全地は彼の栄光によって明るくされたと書いてあります。キリストの再臨の前に、全地はイエス・キリストの栄光、つまり品性が掲示されるんです。エゼキエル43章の2節、その時見よ、イスラエルの神の栄光が、ご品性が、東の方から来たが、その来る響きは大水の響きのようで、地はその栄光で輝いた。黙示録18章と同じですね。イエス・キリストの栄光、イエス・キリストのご品性が掲示される時が来ることが予言されているのであります。黙示録14章の12節を見ると、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると書いています。第三天使の締めくくりは、 14章の12節です。ここに神の戒めを守り、神の戒め、神の律法は神様のご品性の写しでしたね。神様のご品性は義と憐れみの結合でしたね。そう。そういうグループが出現するんです。神の戒めというのは、ヨハネ13章の34節、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。こういうグループはまだ出現してません。ラオデキア状態です。我が教会も。キリストが弟子たちを最後まで愛したように、その愛の啓示がまだなされていないことは本当に悲しいですね。Ministry of Healing 103ページ。今世界が最も必要としているものは、キリストのような生涯に表される福音の救いの力を知ることで、というのは、世界の人々は、キリストの生涯に現れた、あの義と憐れみの愛の品性の啓示だと言うんです。観覧から栄光へ下巻の308ページ。この赤いところだけ読みましょう。世の人々に、キリストの御霊と品性を表す器ほどキリストが望んでおられるものはない。どこにイエス様のこの地上でデモンストレーションしたあの憐れみと慈しみの品性の通路、器がどこにあるだろうかと言っておられるんです。教会に行く人はいる。たくさんいる。マハトマ・ガンジーは、あの黒い聖書を持っているクリスチャンはインドには必要ないと言いました。キリストは必要だが、クリスチャンは必要でない。何を言ったんでしょうね。人間を通して救い主の愛が表されることほど、世が必要としているものはない。前天は神がキリスト教の力を表すことがおできになる男女を待っているのである。というんですね。なぜキリストの再臨がまだないんでしょうか。実物教訓の47ページ。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。このグループがまだ出ていないんです。かえって、私は口から吐き出したいと言われるラウデキア教会が今日の我々の教会ではないでしょうか。現実を実際に見て、キリストの体である、皆さんね、頭ならなるキリストはこの頭の中に思い思想がありますね。思想はどうやって表現されるかというと、体を持って表現される。目、口、顔、体を持って、手や足を持って、2000年前に地上におられたイエス様のように、憐れみを、助けを必要としている人はどこにいるだろうか、探す、素早い目、素早く その人を助けに出ていく足、素早く貧しい人に哀れな人に手を伸ばす人、そういう器を必要としてるんですね。ここにキリストの民の中に完全にキリストのご品性が再現されたときに、主は私たちを迎えにおいでになる。黙示録はそれを訴えているんですね。まあ、エゼキエルはこんなことを言いました。エゼキエル36章の21節から後で読んでください。イスラエル、超愛された神の民は、異邦人の間で神の名を汚していた。諸国民の中で我が聖なる名を汚していた。諸国民の中で汚されたもの、すなわち、あなた方が彼らの中で汚した我が大いなる名の聖なることを私は示す。次、大事。どうやって神様の聖なる名、ご品性を世が必要としている人たちに表し示すかというと、私があなた方によって、信者によって、彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟ると、主なる神は言われる。厳粛なメッセージですね。実物教訓の390ページ。神の栄光の光、すなわち神のご品性が、神に従う者の中に輝き出なければならない。こうして、彼らは神に栄えを期し、花婿の家、すなわち神の都と、子羊の婚宴への道を照らすのである。子羊の婚宴に招かれる人たちは幸いであると言われてますね。エペソ、これはごめんなさい、5章の27節です。5章の27節。これはもう皆さん、もうよくこの教会では耳にタコができるほど聞いていらっしゃると思います。最後の教会は、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。このグループを特別な象徴で黙示録で書いています。黙示録14章の一節。私が見ていると見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また、14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名が書かれていた。額に。主の名は何でした？モーセの出エジプト記34章に、主の名は主のご品性。ご品性が心に記されている。14万という象徴的な数字で書かれています。彼らは御座の前、四つの生き物と長老たちとの前で新しい歌を歌った。誰も歌うことができない。どのグループも歌うことができなかった。新しい歌、子羊とモーセの歌を歌う人たちが現れるというんです。この歌は地から現れた14万4千人の他は誰も学ぶことができなかった。そして彼らは純潔なものである。彼らは初歩である。初めてこの地上で諸々の民族、国語、部族、国民から完全にイエス様のご品性、 憐れみと慈しみ、義と憐れみの結合したら、御品性を表すグループであるんです。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。この出現をイエス様待って、このことのためにイザヤ書の62章の一節、シオンの義が朝日の輝きのように現れいで、エルサレムの救いが燃える松明のようになるまで、その言い換えると今学んでいる。イエス様のご品性が完全に再現されるまで、私はシオンのために黙せず、教会のために黙せず、エルサレムのために休まない。というんですね。その傷のない栄光の姿の教会。別な表現で見ると、これは、イエス様がまだ天の至聖所におられる間に、完全にイエス様の心を心とし、そして、品性を再現する人たちが、至聖所の産物として出現する。彼らは神の、彼はキリストのことです。神の御子は天父の戒めを完全に守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪がキリストの中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのです。傷なく、そして栄光の姿の教会というのは、罪のないキリストに罪がなかったように、彼らも罪のない状態に仕上げようと望んでおられるんですね。この大いなる観覧を通っていく人たちは、もう罪が全部除去されて消されて、再び思い出すことがないほどに完全にされる、なんという祝福が、今我々が持っていないもう一つの祝福をイエス様は与えようとして、天の至聖所で重宝していらっしゃるんですね。子羊の血で洗い、それを白くしたのである。我々はミニストルヒーリング490ページ、私たちは絶えずキリストの新たな啓示と、その教えに一致した日常の経験とを必要とする。そうですね。御顔に輝いたあの慈しみ、憐れみ深い、その品性、経験、高尚な神聖な域に到達することは可能であって、絶えず知識と美徳が向上していくことは、私たちに対する神の御旨である。神の律法は、セブンステアドベンチとは、神の律法は永遠不変のものと、十字架と同じように律法を掲げる教会であるんです。ところが神の律法はね、もっと高く上がってきなさい、もっと清くなりなさいという神の御声の反響であるというんです。つまり、クリスチャン的品性の完成に進むように訴えておられるんですね。我々はまだそれを望んでいますが、ほとんど知らない人が大勢いる。神が与えようとする栄光、可能性、ただキリストの姿をおぼろげに悟って、喜びに心を震わせている人が多い。けれども、もっと高く、もっと素晴らしい喜びにいるように招いていらっしゃる。それは、 聖霊に働いていただくことであります。聖霊によって形作られることのみが我々の希望であります。人間の中に神の姿を回復しようと望んでおられ、ご自分の品性の形に似たものを作ろうとしていらっしゃる。まとめてみましょう。黙示録イエス・キリストの啓示というのは、イエス・キリストのご品性が黙示録の中に美しく調和して啓示されているという面から黙示録を見ることが必要です。二番目に、イエス・キリストの大祭司としての立場と働きが啓示されているということ。先ほど言いましたね、聖書は黙示録を解く鍵であるということ。それが分かっていると、黙示録は非常にはっきり理解できるようになるんですね。三番目に、キリスト者を通してキリストの品性を啓示し、144,000を通して完全にイエス・キリストが啓示されるということです。誰でも144,000のグループに加わる特権が与えられています。ここで終わりたいんですが、もう少し実際的なことをちょっと話してから終わりたいと思います。まあこれは、観覧から栄光へ下巻の310ページですね。144,000は、あがなわれた人々がモーセと子羊の歌を歌っているのを、彼は、あの受難州、キリスト、カルバリーのあの苦しみの中でご覧になっていた。必ず最後の時代に自分の品性を完全に反映し、再現する人たちが現れるということを信じて、あの超人間的な苦しみを経験なさった。そして今なお、イザヤ62章の一節、今なおシオンのため、エルサレムのために休まず144,000の出現が出現されるように祈っているんですね。さて、この書を読んで、黙示録読んで、学ぶ、守る者は幸いである、祝福されるとイエス様が約束してらっしゃる。ならば、どうして難しいから、神秘的だから、さっぱりわからんと言って、研究を断念することができるでしょうか。憐れみ深い人は幸いである。すなわち祝福される。三条の水君ね。ここで質問。皆さんね、最後の教会、セブンスデーアドベンチスト。キリストを信じる者たちはみんな救われますか？天国行きますか？どうでしょう。セブンスアドベンチストの教会に来ている人たちはみんな救われますか？ああ、震われて滅びる人が多いとイエスの証は言ってますね。では、キリストの気も知らない。聖書も聞いたことがない。おじいおば、あるいはひおじいおば、ね、異教の国々に住んでいた人たちに救われる人、天国に行く人がいますか？キリストを知らなかった人たち、いますか？実物教訓の362ページ、こう書いてあります。 愛と同情心のあるところ、他人を祝福し高めようとする心のあるところには、神の聖霊の働きが表される。異教主義に閉ざされたところで、全然キリスト教のないところで、異教主義に閉ざされたところで、聖書に記された神の律法も知らず、キリストの名も聞いたことのない人々が、自分たちの命の危険をも顧みないで、神の使者たちを親切に扱い、保護したことがある。彼らの行動は、神の力の働いたことを示している。聖霊が未開地の人々の心に、キリストの恵みを植え付けて、彼らの生活や教育とは反対の同情心を呼び起こしたのである。この光が彼の光を照らしたのであった。すなわちキリストの光が。もし彼がこの光、つまりその人の良心に従って憐れみの行為をしているならば、親切の行為をしているならば、彼の足を神の国まで導くことであろうと書いてます。異教主義の中に救われる人がいますかという質問。イエス。南北戦争の時にね、ある兵士が敵の銃弾に撃たれた。砂漠のところでもう起き上がることができない。もう死ぬんじゃないかと思われていた。のた打ち回ってもう息も耐えるんじゃないかというところで、向こうの藪の方からね、ごそごそ音が聞こえてきた。なんだろうと思って、伏している、もう死にそうな、その兵士が見たら、インディアンが現れてきた。インディアンが。もうこれで自分は槍で突き刺されて最後かと思った。インディアンがやってきた。恐怖心に満たされていました。ところがインディアンは、持っていた毛布を、その死にゆく白人の兵士にその体を覆って何も言わないでまた藪の中に隠れて去っていったというんです。おそらくこの白人はクリスチャンだったかもしれない。その後この兵士は生き返ってその後の話はわからない。いずれにしても、良きサマリア人の行為ですね。そういう憐れみ深い行為、一つ一つは天の覚えの文に記されています。こういう黙示録を研究し、そしてダニエル書、エゼキエル書、そして創世記、他の全体の書物を照らし合わせながら研究していくと、美しいイエス様のご品性を見ることができる。そしてそのご品性を私たちに与えようとしておられる。そのことを思って勉強すると、もう本当に花婿なるイエス様に、愛する者よ、急いでくださいと、主よ、解く来ませと、心から言えるに違いありません。最後に賛美歌を歌いましょう。
See you.
天のお父様、あなたは御子イエス・キリストを通して、あなたがどんな方であるか、どれほど私たちをこよなく愛しておられるかということを啓示してくださって、表してくださって感謝いたします。私たちは終わりの時代に住んでいます。女の残りの教会、誠の教会に導き入れてくださったことを心から感謝します。願わくは主よ、どうぞ、あなたの与えた現在の真理ばかりでなく、真理に対する愛をどこまでも抱き、そしてイエス・キリストの恩愛、義と憐れみの美しい調和の取れた品性を生活に表すことが掲示できますように切に切にお願いいたします。頭を垂れていらっしゃる方々の一人一人に神様の恵みと平安がありますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。